はい、すいません、こんばんは。今日は第一ヨハネの、4章1節からちょっと最後まで今日1日ではいけないので、11節までを一緒に学んでいきたいというふうに思っています。この4章全体を通してその神とその神の愛にとどまるという、ことを、まあ、テーマに、この4章を、学んでいきたいんですけど、今日はその全般ですので、神とその愛にとどまるという、その1っていう感じですかね。それで学んでいきます。まずは1節から3節までですけども、一言祈ってから始めます。天のお父さん、どうぞ今日のこれからの学びをあなたが導いてください。今日学ぶこの第一ヨハネの箇所を通して、あなたが私たちに明らかにしようとしておられること、一つ一つを受け取っていくことができますように、私たちの中にある、こだわりとか先入観とか、あなたの真理を受け取るのに難しくしてしまうようなものを気があなたがその光を当ててくださって、それを聖霊の助けによって手放していくことができるように、あなたの真理が私たちの心の良い土地に植わっていくようにしてください。お願いします。御言葉を分かっちゃう私を今日もあなたが助けてください。力をまた言葉を与えてください。ここに書いてある事柄をはっきりと伝えていくことができるように私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい。では1節から3節までを読みします。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。で、1節から、3節まで、もっと言うと6節までなんですけども、その真理の霊、神から来た霊とそうでない偽りの霊を見分けるということに、ヨハネは話を進めています。で、24節、第1ヨハネの3章の24節ですけど、神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。と書いてあります。ですからその御霊が私たちに教えるんですね。私が今神と共にいるということ。また神が私たちのうちにおられるということを聖霊によって知るんですよ。だから霊というものは存在するんですが、霊というものは大きく分けると2種類あって、神から来るものとそうでない別のところから来るものがあるということをヨハネは言っています。だから霊だからといって全て良いものとは限らないと、だから信じてはいけないということです。で、偽預言者たちがたくさん世に出てきたって、だから霊的な世界というのは当然あります。で、霊的な世界というのは、この、人間に、肉体をしか持たないこの人間にとって、なんていうのかな、太刀打ちできないんですよ。知識もあるし、知恵もあるんですよ。知ってるんですよ。霊という、その存在はいろんなことを知ってるんですよ。もちろん神は霊である方ですけども、その神は全てを知っておられて、でもそれよりもはるかに劣るんだけども、聖霊という悪霊というのは、またサタンというのは霊の存在であって、私たちよりも強いです。だからその私人間からすると悪魔や悪霊も強いから、その服従するような対象となり得るんですよ。だから何か人間にはその理解することができないような、その力を持った不思議な奇跡みたいなのを悪霊は行うことはできます。人間以上のことはできます。神以上のことは当然できませんけど。 だから何かすごいことが起こるとか、何かその霊的な体験とか、それこそ人が浮かぶとか、いろんなことがありますけど、その霊的なこと。あとはその、ね、沖縄のユタとかもそうだし、占いとかもそうだし、女のその直接本当に悪魔とやりとり、そのガチでしてる人たちというのは、その人の背景にあるものとか、それ全部わかりますからね。その悪霊はそれを知ってるわけだから。だからそうやってなんか不思議なことがあるとか、自分の過去を当てたとか、そういうものによってですよ、騙されてはいけないって。霊だからといって全て良いものとは限らないって。で、偽預言者たちというのはその霊的な不思議な体験がもしかしたらその伴うかもしれないです、彼らの言ってることやってることには。でも彼らの霊は神からのものではないって。なので試す価値があるんですよ。霊を試しなさいって。で、神は矛盾することのない方ですから、一番最初に分かりやすいのはその御言葉と照らし合わせて、で、その人がやっている霊的な事柄としてやっていることというのは聖書的かどうか、神がそのご自身その霊を通して明らかにされようとしておられることなのか、そうじゃないのか、そうやって霊を試して見分けることはできます。神は全ての人が救われて真理を知るように願っておられるわけですよね。そして神はイエス・キリストにあってその弟子たちを12人選んで、それからその始めて多くの人たちにその真理として、神はその真理を知ってほしいんですよ、みんなに。でもある人たちはなんかその神は私だけに語ったとかって言うんですよ。この聖書の解釈はこうだって、なんでそんなこと言えるんですかって。いや、それは神が私だけに直接語ったって、そのなんか特別感で、その私だけに語ったことを皆さんにだけ教えましょうとかって言って、なんかその霊的な事柄、もしかしたらその奇跡みたいなのが伴うかもしれないけど、やっぱそういうのはその聖書的じゃないんですよ。神は全ての人に知ってほしいんですよ。もちろんその役割として使徒であったり、伝道者であったり、預言者であったり、牧師や教師っていうふうにその役割は違いますよ。役割はあるけども、でも神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。その人が述べ伝えなければ、その神が明らかにしようとしていた真理を誰一人として、知ることがないようなことっていうのは絶対に起こらないんですよ。だから私だけに神が真理を語ってくださったみたいなことを言う人っていうのは、やっぱり、うさんくさいですね。神からの霊は、人となって来られたイエス・キリストを告白するって。人となって来られたイエス・キリストです。イエス・キリストがもともと人であれば、人となる必要がありませんね。だから、イエス・キリストは人でなかったんですよ。だから、神であられる方、神であられるキリストが人となって来られたんですよ。イエス・キリストは神が約束してくださった通りのメシアであり、救い主、キリストだということがここを読んでもわかりますね。神から出ていない霊はイエスを告白しないって。ここではっきりと理解しておきたいのは、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありませんと言ってることです。キリストを告白しない霊はとは言ってないってことです。キリストはもしかすると証しするかもしれないです。キリストは私だとか言うんですよ。キリストはあの人だとか言うんですよ。でもイエスはキリストでないって、イエスは別のものだって。そうやって証しするのであれば、それは神から出ていないんですよ。キリストを証ししたとしても、キリストが来られる、キリストはおられる、キリストがキリストがって言うかもしれないけど、そのイエスがキリストだというふうに告白しないんであれば、それは神から出ているものではないと。イスラム教はイエスを預言者の一人として扱います。だからキリストとは言わないんですよ。イエスという歴史上の人物は認めてもね。ユダヤ教もそうですよ。ユダヤ教もイエスという歴史上の人物はいただろうけども、でもイエスがキリストだ、メシアだというふうには信じないわけですよ。 エホバの証人は自分たちのことをクリスチャンとかって言うんですよ。でもクリスチャンっては言うけども他の宗教っていうふうに教会のことを指して言うんですよ。だから自分たちも私たちと違うものだっていうことを理解してるんですよ。だったらもっと違うふうに言えばいいのにね。エホバの証人はイエスは被造物の一人として教えています。神ではなくて、そして被造物でありその天使長のミカエルだっていうふうに教えています。だからそのイエスがなさった十字架の死であったりその贖いの技であったり、それは教えるかもしれないけども、イエスが被造物であってイエスが神でないっていうふうに最初のミカエルだとかっていうふうに教えてるんですよ。それは神から出たものではないですよ、明らかに。モルモン教はイエス・キリストは、ルシファーの兄弟だと言います。だから神のこの子供というかが二人いて、ルシファーとイエスがいて、でそれでそのサタンとイエスみたいな善と悪の戦いみたいな、そんな変な話になっていくわけですよ。でイエスを告白しないんですよ。キリストという言葉を使ったとしても、救い主という言葉を使ったとしても、イエスがキリストであるって、イエスが人となって、神であられるイエスが人となってそのこの世に使わされたということを証ししないんですよ。そのような例は神から出たものでないというふうにヨハネははっきりと言っています。神から出ていないのであれば、その例は反キリストの例だって。で、反キリストというのは、もちろんその終わりの日に、政治的な権力を持って、その世界政府を統一するような、その政治の手腕のある、力のあるものとして現れる反キリストというのは出てきます。でもここで言うその反キリストっていうのは、そのイエスに反対する人たち、霊たち、イエスに従わない霊たち、そのことをその反キリストの霊というふうに言っています。だからもうその一世紀の時点でそういう人たちがたくさん出てるってことですよ。神から出ていない霊は、つまり悪霊は、私たちがそのイエスキリストという方を間違って捉えている限り決して攻撃してこないですよ。でイエス・キリストという方はいらっしゃるけども神ではないとかね、イエスは神のその被造物であるとかね、そうやって言ってる限り、その聖書の、原則というか聖書の教えてるものから外れてるそのイエスをその語ってる限り、悪霊は何もしてこないです。逆にそれを頑張れってそこに留めるようにしますよ。痛くも痒くもないんですよ。私たちはだから、その自分がその信じている、自分が従おうとしているイエス・キリストという方は、どのような方なのかということを、はっきりと学んでいく必要がありますよ。私たち日曜日、イザヤをやってますけども、イザヤ書にもいくつか書かれてありますよね。イエス・キリストについて、いくつかというか、たくさん書かれてありますね。まあ、その中でも2つ開けていただきたいんですけども、イザヤの7章、14節です。イザヤの7章14節。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。だから神が共にいてくださる、神、その共におられる神という、そのインマヌエルというふうにその名付けられる、まあ、もしくは呼ばれるということですよ。名前はイエスですからね。神は救い、神は救うという意味、イエスを名付けなさいというふうに命じられて、イエスというふうに名前になります。でもイエス・キリストは民と一緒にいてくださる神、つまりインマヌエルというふうにその呼ばれるわけじゃないんだけども、でもそのインマヌエルとして、実質をインマヌエルとしてこの地上で過ごしてくださるわけですよ。でイエス・キリストがその処女から生まれてきたというのは、まことのというか本物のイエス・キリストを伝えるという点において、また理解するという点において、とても重要なんですよ。 イエス・キリストのことは信じるけども、その処女がそのイエス・キリストを産んだっていう、マリアは処女じゃなかったっていう人たちもいなくはないから。それは神から出た霊によって証ししてるんじゃないんですよ。イザヤの9章、6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。これイエス・キリストのことですよね。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。まあ、7節も見ましょうか。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。で、イエス・キリストの名前というのは、不思議な助言者、力ある神ですよ。イエス・キリストは、その、神であられる方なんですよ。イエス・キリストは永遠の父でもあるんですよ。そして平和の君ですよ。そしてダビデの王国を、そのダビデの王座に座して、その、ついて、その王国を治めるって。だから千年王国でイエス・キリストはダビデの王座について、治めてくださるわけじゃないですか。そうやって、そのイエス・キリストがどのような方なのか、イエス・キリストが神であられる方で、イエス・キリストがその父なる神と等しい方で、そのイエス・キリストが私たちのために世に使わされたということを知っていく必要があるんですよ。4節、第一ヨハネの4章に戻ります。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。だからイエス・キリストを主とする者は、神から出た者だって。そして、彼らに勝った者だって。だから神が私たちを生み出してくださったんですよ。私たちに新しい命を与えてくださったんですよ。それをボーンアゲンって言うわけじゃないですか。新しく生まれるって。イエス・キリストを信じる信仰も神からのプレゼントなんですよね。エフェソの2章の8節に書いてありますよ。だから神がその恵みによって、また私たちに対する愛によって、このイエス・キリストを信じる信仰を私たちに与えてくださったんですよ。であれば、私たちは彼らに勝ったものだって。彼らというのは、その反キリストの霊ですよね。サタンであり、またその悪霊たちですよ。なぜかというと、私たちのうちにおられる方が彼らよりも強いからだって。で、私のうちにおられる方というと、まず真っ先に思い浮かぶのが聖霊じゃないですか。またエフェソの3章で、パウロがエフェソの人たちのために祈っていますよ。ちょっと見てみましょうか。エフェソの3章、16節。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。だから私のうちに住まわれているその霊の領域におられるそののはその聖霊がいらっしゃって、私の心の中にそのイエス・キリストが住まわれるというその表現もあるわけですよ。だからその私の心がそのイエス・キリストのように変わっていったり、またイエス・キリストのことを思い浮かべてまた思い巡らしていると、私の心の中にそのイエス・キリストが住んでくださるわけじゃないですか。私の心を治めてくださるんですよ。だから私たちのうちにおられる方というのは、神が与えてくださって私たちのうちに住まわしてくださっている聖霊であり、また私の心を、治めてくださっているそのイエス・キリストが私たちのうちにおられるんですよ。だからどんな霊も恐れる必要はないですよ。本当にその聖霊によって生まれた、ボーンアゲンした、はっきりとその自分の罪が分かって、それを聖霊によって認めて、イエス・キリストの前で本当にその悔い改めて、キリストの皆のゆえに それこれが神によって許されるんだって、信仰によって義と認められるんだというふうに信じて新しく生まれた人は、その悪霊に疲れるなんてことは絶対にないんですよ、その信仰を保ってる限り。だってその聖霊が与えられた時に、その聖霊はもう全て与えられるわけだから、聖霊の片鱗とか聖霊の 1% の聖霊が与えられるとか、そういうのじゃないんですよ。聖霊が与えられるんですよ、神ご自身が。またイエス・キリストがその私たちのうちに住んでくださるんですよ、心のうちに。だから神とのこの交わりを保っている限り、悪霊になんかその疲れるということ、悪霊にコントロールされるということは決してないですよ、クリスチャンが。聖霊も、またイエス・キリストも、どんな霊に対しても敗北することはないからです。むしろもうイエス・キリストがすでに十字架の上で全て勝利を取られたんですよ、悪魔に対して。その死も打ち破って。だから私たちにとっての励ましは、いろんなその困難とか、いろんなその誘惑とか、もしかするとトラウマとか心の傷とか、そういうのを私たち受けたり負ったりしてしまうことはありますよ、この地上で生きていて。でもそのようなその全てのこのプレッシャーであったり圧力であったり、この困難を、もしくは困難に対して勝利しておられる方が、私たちのうちに漏れなくそれぞれに住んでおられるんですよ。だから本当にそのイエス・キリストに対する信仰と、の聖霊に頼るというその希望というか信仰があったら、神に本当にその、信頼を置くのであれば、イエス・キリストにまた聖霊により頼むのであれば、私たちが超えることのできない困難とか誘惑とかトラウマっていうのはないはずですよ。でも自分の力とかに頼ろうとするから誘惑に負けたりするんですよ。でいろんなその肉のね、その聖書を読むべきか、インターネットを見るべきか、そんな明らかなんですけど、聖書がそのね、聖書を読んでいくことを、その神のために時間使うことを、それが当然いいに決まってるじゃないですか。でも負けるんですよ。あ、一回ちょっとこのサイトを見てからとか、この情報を読んでからとか、そうやってそのいろんなところでその飛んでたりすると、どうなるかっていうと、いつの間にかもう忘れてるんですよ、聖書を読むってことで。時間が遅くなっちゃって、でそれで読まなくなっちゃったりするんですよ、あーとかって。でこのニュースを見てから、このニュースが終わったら、ナレーションが終わったら消して、次のことにその聖書を読んだり祈ったりすることに取り掛かろうとかって見るんだけど、でもそれが終わったらちょっとなんかその惰性でちょっと見ちゃったり、あ、そういえば違う番組何やってるかなとかって見ちゃって、でそれでどんどんどんどんなんか時間が侵食されてったりするんですよ。なぜ誘惑に打ち勝てないかですよ。私のうちに住んでおられる強い方、全てに対して勝利をされる方であるイエス・キリストや、また聖霊に私がより頼まないからですよ。より頼むっていうのは、助けてくださいって叫ぶんですよ。もう嫌ですって。で自分でコントロールするから、じゃあこれが終わったらこれする、これが終わったらこれする、そうするから、その大きな誘惑がかかってくるときに、誘惑に遭うときに、いとも簡単に負けるんですよ。その誘惑がちっちゃいと自分の力で勝ててたりするんですよ。だからなんか勝率が5割とか、まあ悪くても3割とかなんですよ。たまには勝つんですよ。でも10割になってないとおかしいんですよ。だってイエス・キリストがうちにおられて聖霊が住んでおられるんだから、10割なはずなんですよ。だからそのじゃあ負けてる7割6割分どうしてるのかっていうと、もしくはもしかしたら全部かもしれないけど、やっぱ自分でコントロールしようとするんですよ。自分の時間とか自分の思いとかを。そうするとやっぱり大きなその誘惑とか、自分の力では到底太刀打ちできないような困難とかトラウマとかに見舞われてしまった時に、やっぱ立ち直るということはできないですよ。でも私たちのうちにおられる方は、どんな霊よりも、どんな誘惑よりも、どんな困難よりも強いんですよ。五節。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことを耳に、言うことに耳を傾けます。でイエスを 主としないもの、イエスを神としないもの、イエスに従わないもの、その反キリストの霊はこの世のものだって、この世に属するものだって。だからその霊はこの世の言葉、つまり私たちの肉に訴えかけてきたり、私たちの肉の満足を語ったりするんですよ。だから世というのはこの肉にがっつりと根ざしているので、要はその霊の言うことをもちろん聞くんですよ。なるほどって、私の霊を、私の肉を、霊というか私の肉を、この私の欲求を満たしてくれるのかって、満足を与えてくれるのかって、それで聞くわけですよ。6節、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはそれで真理の霊と偽りの霊を見分けます。神から出たもののことを、ことに関しては、その神から出たものは聞くんだって。だから私たち、その世代とか文化とか関係なく、そのイエス・キリストを信じている者として一つのところにいると、その理解があるんですよ。一定の、もちろんその性格とか、その傾向性とかによってギクシャクすることはあるけども、でも全く本当に知らない人で、クリスチャンじゃない人たちと一緒にいるよりも、全く知らないのに同じクリスチャンだっていうことが分かっているのであれば、それだけでなんかその違うんですよ。だから世代とか文化とか超えちゃったりするんですよ、簡単に。だから神の素晴らしさを私たちが語るからですよ。それが私たちのその共通項になって、共通の土台となるからですよ。世代とか文化とか、昭和生まれとか、平成生まれとか、令和生まれとか。で、そうやってその分かれないんですよ。昭和生まれだろうと、ある意味明治生まれであろうと、令和生まれであろうと。今はちょっとまたちっちゃすぎるけど、令和生まれの方々は。平成生まれだろうと。関係ないんですよ。御言葉をその正しく語り、その正しく語られた御言葉にうんうんってみんなでその納得できるんですよ。神としてのイエス・キリストに希望を置くし、人として生きてくださって、そして十字架にかかって死んで、三日の後によみがえられたイエス・キリストに希望を置くんですよ。でも神から出ていないものは、神から出たものの言葉に耳を傾けないって。でも神から出ていないものは、神から出ていないものの言葉に耳を傾けるんですよ。彼らもまた同じように世代とか文化を超えたりするんですよ。パリサイ人とサドカイ人っていうのはお互い仲良くないんですよ。だけどそのイエス・キリストという共通の敵というか、彼らは両方ともその自分たちが否定されたので、だから殺したいと思ったんですよ。でイエス・キリストを殺したいというその土台の上に、この両者はそのなんていうのかな、宗教的な立ち位置のその違いを超えて一致したんですよ。だそれは霊が同じだからですよ。最終的には一致するんですよ、そうやって。私たちがその聖書のことを、聖書を開けたり、その読んだり、またその学んだりしているときに、本当にその心の深いところからその励ましを受けたり、慰めを受けたり、勧めを受けたり、また時にはその罪の、罪が明らかになったり。で、そうしてるってことは、私たちがその御言葉に耳を傾けてるってことなんですよ。神から出たものでなければ、新しくその生まれたものでなければ、御言葉にその思いが傾くとか、思いが探られるとか、そういうのはやっぱりないですよ。いい話で終わるかもしれないですよ。いい話かもしれないけど、それ以上ではないんですよ。でも、不思議じゃないですか。イエス・キリストを信じようって、イエス・キリストを本当にその知った時、またそのイエス・キリストを信じた後もそうですけども、何かその人生の中の大きな節目であったり出来事を通して、よりイエス・キリストを知るっていうことってあるじゃないですか。でイエス・キリストのことを知れば知るほど、やっぱその御言葉が開かれていくときに、その内側に喜びがあるんですよ。それは私たちが本当にその神のものとして、 神から出たものであり、その聖霊によって新しく生きているものであるからですよ。前も話したかもしれないですけど、私まだ全然そのイエス・キリストのこともこれ知らないというか、私の場合はその自分の罪が分かって、でその罪を悔い改めてそのイエス・キリストに会って許していただいたっていうことは後の方だったので、先はそうじゃなかったんですよ。もうちょっとそのなんていうのかな、霊的な体験というか、聖霊が本当に私に触れてくださるという、その慰めを与えてね、御言葉を通して私に慰めを与えてくださったんですよ。なんで私がそのクリスチャンホームで育って、なんで私が牧師の息子として育ったんだみたいな、やっぱ分かんない、別に反発してたわけじゃないけど分からないって、なんで他の人たちと一緒じゃないんだって、その疑問はずっと持ってました。だけどその大学生になって、そのある時にその神がそのエペソの一章の3節4節5節を開いてもらって、それを読んだんですよ。そしたらその神がこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって私を選んでくださったってことが書いてあるんですよ。でそのためにその天にある一切の霊的な祝福を持って祝福しようとされたって。それは 私が神の御前に傷のない清いものとして立つように立つことができるためだって。で これを読んだ時に私はその聖霊が触れてくださったんですよ、私に。そしてそのなんか不思議とこの言葉が私の深いところに入っていったんですよ。でも感謝しかなくて、もう泣けてきたんですよ。泣くしかできなかったです、その時。すごい深いところから の慰めがあって、だからだよって。だからあなたがそのこういう家庭に生まれてきて、そうやって今ここにいるんだって、私があなたのことを選んだからだって、そう、神の愛がめちゃくちゃ流れてきたんですよ。不思議な体験でしたよ。でその自分の大学の友達の一人にこのことを話したんですよ。でそれ同じところを開けて読んだんですよ。読んでもらったんですよ。そしたらふーんって言って終わりましたよ。でここを読んだら、みんな自分みたいにその聖霊に触れられて神の愛にそのなんていうのかな、気がつくだろうって、神の愛をってちょっと思ってたんですけど、あまりにもそっけない返事だったのでガクってきたんですけどね。もちろんその神のタイミングっていうのはありますよ。その人がダメだとか言ってるわけじゃなくて。だけど言いたいのは、私が、神がその信仰を与えてくださるんですよ。神がその私に聖霊が触れてくださるようなこの機会を恵みとして与えてくださるんですよ。私が素晴らしいからじゃないですよ。神が恵み深いからですよ。私のために祈ってくださってた方々がいらっしゃったからですよ。だからそのことが起こったんですよ。でそれがきっかけになってイエス・キリストを信じようって、もっとそうやって学んでいこうというふうにして、その延長線の中で自分の罪についてその後になって気がついたんですよ。そして許されたということを本当にその体験したんですよ。だから神が私たちを取り扱ってくださるときに、で神の言葉というのは私たちの心のすごい深いところにでそれ響きますよ。私に対する励ましや慰めを与えますよ。そのようなその体験というか、私たち体験を通して知るんですよ。ギノスコですよ。本当に聖霊が私の内側に住んでおられて、そして私のその内側で聖霊が私を励まして、御言葉を読むように、御言葉を学ぶように、神に心を向けて祈るように、そうやって私を導いてくださっているということを体験を通して知るんですよ。そうやって確信していくんですよ。私に聖霊が与えられていることや、御言葉が私のうちにまかれて、それがその私を励ましてくださってるって、私をその推し進めてくれるって、それを確認するんですよ。聖霊によって私が神から出たものだということを理解するんですよ。そうやって7節から11節まで、今日の最後の部分ですけども、これは神とその神の愛にとどまる上でとても必要な情報です。一節から六節までというのは、その聖霊が与えられているということを確認することによって、私たちが神のものとされているということを確認して、神とのその関係の中にとどまることができます。今度はその神の愛のうちにとどまるんですけども、 そのためには神の愛がどういうものなのかということを知らなければとどまることもできないですよね。だから神の愛というのはどういうものなのかということをヨハネはこの7節から特に11節までで、書いています。7節と8節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。でこの第一ヨハネの4章の7節から11節までその愛という言葉が出てきますけど、たくさんでギリシャ語を見てみると全てアガペです。で神は愛だというふうに言ってますけども、神はアガペだというふうに書いてあります。私たち何度も確認してますけども、その愛という言葉にはギリシャ語だとその大きく分けて4つあるって。でその肉体的な、性的な関係を含むこのエロスという愛、ちなみにそのエロスというギリシャ語は聖書には一切出てきません。ただあるだけで。また、親子であったり、親子かな、親子の愛というその愛もあります。そして兄弟同士のフィレオという愛もあります。だけどここで言ってる愛というのはアガペという愛です。一方的に相手を愛するという愛です。エロスなんてその相手のことを愛してるとは言っていても、結局は自分の肉の満足のために愛してるんですよ。自分が満足できなかったらその愛が成立しないんですよ。だけどだからここでその愛のあるものは皆神から生まれ神を知っていますというその愛というのは決してエロスではないですよ。親子の愛でもないし兄弟の愛でもないですよ。友人同士の愛でもないですよ。ここで言ってるその愛が、愛のあるものはの愛というのはアガペの愛の話です。互いに愛し合うことをヨハネは進めています。ここでその互いに愛し合いましょうというふうになってますけど、ギリシャ語ね、めちゃくちゃ難しいですよ。アガパトイアガポメンアガパトイアガポメン、別にこれテストとかないので全然問題ないんですけど何かというと、この新科学では簡単にこの互いに愛、私たちは互いに愛し合いましょうというふうになってるんですけど、このギリシャ語のアガパトイアガポメンっていうのは愛された者たちをと、互いに愛し合いましょうってなってるんですよ。だからなぜ互いに愛し合うべきなのかということもそのギリシャ語の中には入ってるんですよ。そう訳せばいいのにって思うんですけど、だから愛された者たちを互いに愛し合いましょう。この愛された者たちをっていうのが抜けてるわけですね。だから動機は神に愛されたから私たちは互いに愛し合うんだって。愛というのは神から出てるって、アガペというのは。だから神から出たものは愛のあるもの、つまりアガペのあるものですよ。もし私が神から生まれたのであれば、その愛を知っているはずって。もし私が神を知っているのであれば、その愛を知っているはずだって。愛は神のものであり、愛は神から出ているからです。この後にも出てきますが、その愛するというのは、神が私たちのことを愛してくださったということ。また、その神から愛されたということは、私たちイエス・キリストを信じる者たちがその罪が許されたというだけではないんですよ。神の愛というのはそれだけじゃなくて、私たちを新しく生まれさせるという、神が私たちを産んでくださるという、新しい命を私たちに与えてくださる、神が産むというとちょっと語弊があるので、その神によって新しくされる、新しく生まれるですけども、 アガペは神からそうやって出てるんだって。だからそのアガペ、神、愛であるその神から生まれたんであれば、愛である神を知ってるんであれば、そのアガペという愛がどういうものなのかということを知ってるんだって。だから愛のないものに神は分からないって。神は分からないというふうになってますけども、別の訳で言えば神を知らないってことですよ。分からないじゃなくて知らないです。で、この知らないというその言葉はギノスコーじゃないってことです。ギノスコーっていうのは体験を通して知るってことです。だから愛のないものには神は分からない、愛のないものに神を体験を通して知ることはないって。そりゃそうですよね。神を信じない、イエス・キリストを信じないのであれば神の愛が分かんないんですよ。イエス・キリストのことを信じなければ神の愛を体験することがないんですよ。神の愛を体験することがなければ、この体験を通して知るギノスコがなければ、神の愛ということ、神の愛というのがどういうものなのかということを知ることができないんですよ。愛を知らないということは、だからこのアガペという愛がどういうものなのかということを知らないということは、本当の意味で神を知らないってことですよ。なぜかというと、神は愛だからだって。神イコール愛ではないんですよ。じゃなくて、愛というのが神のこの本質的な特性なんですよ。神といえば愛なんですよ。千尋さんといえば肉。ツンツン髪。あ、テニス。そんな感じですよ。でもそれって私イコール肉でもないし、私イコール髪の毛じゃないし、私イコールテニスじゃないじゃないですか。私の表す一言で表したらどうなりますかっていう、それはいっぱい出てくるかもしれないですよ。私の人となりがここでバレるんですが。でも神をじゃあ一言で表すと何かっていうと、愛なんですよ。神という方のその特性を一言で言うと、もうその多くのこの本質的な特性というのが愛なんですよ。だから神は愛なんだって。神はアガペなんだって。愛っていうのはアガペですよ。だから神を知ってるんであれば、そのアガペについて知ってるはずですよ。アガペが何だかわからないっていうんであれば、その人は神のことをギノスコをしてないんですよ。体験を通して本当に知ってないんですよ。知らないんですよ。9節と10節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神の私たちに対する愛ですよ。神はその一人子を世に使わせてくださったって。だから神の愛というのは、確かに十節にもあるように、その十字架に示されてるんですよ。だけどイエス・キリストの犠牲だけが神の愛を表すものではないんですよ。神はその一人子を世に使わせてくださったって、つまり父なる神がその一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったという、その私たちに施してくださった、恵みによって与えてくださったっていうのも愛なんですよ。だって愛以外考えられないんですよ。なんでそのご自分の御子をこんな私のために与えてくださるかじゃないですか。私が許されるために、全く罪を犯さなかった清い方であるイエス・キリストを世に使わして、多くの苦しみを通して、また多くの恥ずかしめを受けさせて、十字架にかかって苦しんで死なれることを良しとされるわけじゃないですか。父なる神が私たちにイエス・キリストを惜しむことなしに私たちに与えてくださったというのも神の大きな愛なんですよ。一人子というのは、英語だと Only Begotten Son というふうに書かれてあるんですけど、 Only だから、他にはだからいないんですよ。イエス・キリストのような方は他にはいないんですよ。で、ビガテンっていうのは、その生まれるって意味なんですけど、 そのアダムとエヴァであったり、私たちであったり、また動物であったり、その被造物っていうのは神が創造するとか作ったっていうふうに言うんですよ。でもイエス・キリストに関しては作ったとかメイドとかクリエイトとか、そういう創造するとか、そういう言葉出てこないんですよ一切。唯一使われるのはこのビガッテンっていう、その生まれるってことですよ。神が神の一人子、神が唯一産んだ方で、人間が人間を産むじゃないですか当たり前だけど人からなんか別の動物が生まれてこないですよ。だからその産むということは、その生まれるということは、その同じ性質のものが生まれてくるんですよ。猫だったら猫ですよ。また近くのあの猫がお腹大きくしてるんですよ。もうアリとか生まれてくればいいのにと思いますよでも猫は猫しか産まないんですよ。人は人しか産まないんですよ。だから神が生まれた方は、その神が持っておられるその特性、本質的な特性であるアガペを持っておられる方なんですよ。だから神から生まれたのであれば、その本質は同じ愛であり、その方は神なんですよ。父なる神はその一人子を世に使わせてくださったんですよ。ご自分に等しい方を使わせてくださったというか、与えてくださったんですよ。私に、私たちに。そして一人子によって私たちに命を得させてくださったって。だからただそのご自分の一人子であるイエス・キリストを世に使わした、私たちに与えてくださったってだけじゃないんですよ。その一人子のイエス・キリストは私たちの罪のためのなだめの供え物として使わされてるんですよ。私たちに与えられてるんですよ。それは私たちの罪に対する神の怒りが、イエス・キリストの死によって、イエス・キリストが私の代わり、私たちの身代わりとなって罰を受けることによって、恥ずかしめを受けることによって、苦しみを受けることによって、その怒りがなだめられるためですよ。その罪に対して、悪に対して神は怒っておられるわけだから、それがなだめられるためですよ。私が許され、私が義とされ、神と愛し合う交わりに入れられるためですよ。そのためにイエス・キリストが使わされたんですよ。そのためにイエス・キリストが私たちに与えられたんですよ。で、神にとって何のメリットがあるかですよ、ある意味。でアガペというのは本当に一方的なんですよ。なんで愛するかというと、愛するから愛するんですよ。愛するって以外の理由がないんですよ、神には。私が神にとって有益だからとか、私を通して神が何かこれをなさりたいからとか、神が私を用いたいから、そんなの何でもないんですよ。そんなのは、それだったら相当のプレッシャーですよ。私何もしてないもん。神はただ私のことを、私たちのことを愛してくださったので、その愛というのが完璧で、その愛というのがアガペだったので、神にとって何か役に立つとか、神の計画を少し担うとか、そんな人間サイトでのこのちまちましたような考えってのは一切ないんですよ。私が応答するしない関係なしに神は愛してくださってるんですよ。それがアガペなんですよ。得するとか損するとか、そういうの一切ないんですよ、アガペには。そのために神の御子イエスが多くの苦しみを受け、十字架で死なれたんですよ。そのためにですよ。そのためというのは何のためですか。私の罪が許されて、父および御子イエス・キリストとのこの深い交わりに私たちが入るためですよ。私たちをなんか義務的に縛って教会にその参加させるためじゃないですよ。私たちを歯車にして、私たちを使ってご自分の計画しておられることを進めるためじゃないですよ。違うんですよ。本当に私たちがただその神の愛を受け取って、うわー、なんて私は神から愛されているんだって、神の愛ってのはなんて深いんだって、なんて広いんだって、なんて高くて、なんて深いんだ、その広いんだって、それを味わってほしいだけなんですよ。もう言葉にならないですよ。パウロは こう開けないですけど、第二コリントの9章15節、第二コリントの9章15節でイエス・キリストのことを指してこう言ってますよ。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますって。で、神が私たちに賜ってくださった、与えてくださったイエス・キリストという方は、もうなんていうのかな、言葉に表すことできないですよ。なんて言っていいか分かんないですよ、この大きな神の愛に対して。ただもう驚くばかりの恵みなりきですよ。驚くばかりの神の愛ですよ。神が私たちのことを愛してくださったから、アガペしてくださったから、このことが実現してるんですよ。私たちが神を愛したからではなく、神が私たちを愛したからなんですよ。だから私たちの神に対するその愛とか熱心さとか、それに神が気がついてくださって、ああ可愛いやつだなって言って、私に何かその報いとして良いものを与えるというものじゃなくて、それはその神がメリットがあるから、神にとってなんか利益があるから神が応答してるだけじゃないですか。それはアガペじゃないんですよ。アガペっていうのは利己的な部分で一つもないからね。神は本当にただ私のことを愛する方なんですよ。だから私を愛してくださって、その愛というのはご自分の御子であるイエス・キリストを私に与えるほどの愛なんですよ。イエス・キリストの私たちに対する愛というのは、ご自分を犠牲にして私たちにその仕えてくださって、私たちにしもべとして接してくださるような愛なんですよ。ご自分が持っている一切の権威とかを、その自分のために全く行使しないで、それとなったらその天から十二軍団を呼び寄せて一緒にしてその地上を滅ぼすようなことができるような、その力も与えられてるんだけども、それを一切使わないで、他の罪人と一緒にものすごい、もう想像することができないような苦しみや恥ずかしめやを受けて十字架にかかって死んでくださったんですよ。それほどの愛を私が受けるふさわしさはないですよ。だからどこまで行っても神の愛というのはアガペであり、私が何かふさわしいから、私がその愛を受けたら何かになるからとかじゃないんですよ。ただ神が私のことを愛してくださってるから、神が私を愛してくださったんですよ。神は私だけじゃなくて、私たちだけじゃなくて、クリスチャンだけじゃなくて、キリストを信じてない人たちのことも愛しておられるんですよ。イエス・キリストを知らないで、もしくはイエス・キリストのことを激しく呪って、この一生を終える人たちもいるかもしれませんが、そのことも分かった上で、その人たちにもイエス・キリストを与えるという、その大きな愛を示しておられるんですよ。神はそんなような方ですよ。だから私たちの出方でご自分の愛とかご自分の恵みを変えるような方じゃないんですよ。神が私たちを愛してくださったというのは、神の愛を知る上で本当に大切な真理ですよ。私が何かしてるから神が良くしてくださった、そんなんじゃないんですよ。私が何もできなくても、不経験であったとしても、不信仰であったとしても、もしくは本当に神にそのピントがあって神に応答していたとしても、神の私に対する愛というのは変わらないですよ。それをどれだけ受け取れるかというのは変わってきますけどね、私の態度によって。神が愛であり、その愛で私を愛してくださったから、だから神は私のことを愛しておられるんですよ。11節、最後です。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神の愛が私に周りの人を愛する動機となるんですよ。私を愛してくださるその神の愛がね。なぜ私がその互いに愛し合うのか、なぜ私が周りの人を愛そうとするのか、それは神が私を愛してくださったからです。私たちがその愛を知ったからです。つまり、ギノスコをしたからです。ギノスコというのは、さっきから言ってますけども、何度も言いますが、体験を通して知ったからです。体験を通して知るということはどういうことかというと、ここに愛があるのですという、イエス・キリストが使わされたこと、イエス・キリストが十字架にかかって、私のなだめの供え物として、その死んでくださったこと。私の罪が許されて、そしてイエス・キリストを信じるその信仰によって、私が神から義と認められ、聖霊が与えられて、神の子供とされて、 永遠にわたって神と愛し合うその関係に入れられるということですよ。そしてその神の愛を知ったんですよ。なんてことだって。だから私は私の周りの人たちを、特にその教会にいる兄弟姉妹を愛するということに取り組むようになるんですよ。神の愛を知ったのに、体験を通して知ったのに、私の心も私の考えも何も変わらないということはありえないです。自分の生き方や自分の考え方が全く変わらないというのはありえないです。こう知的に知ってるだけでも、知的に分かってるだけでも、ものすごいことなのに、一瞬のその発火するじゃないですか、その知的、この頭だけでも発火するじゃないですか。なんてすごい愛だって。だけど体験を通して本当にそのギノスコをしているのに、私の心が私の考えが何も変わらないってことは本当にありえないんですよ。ご自分の独り子を惜しまずに与えてくださるほどの神の愛によって変わらない人はいないです。すべての悪に対して、すべての悪い霊に対して勝利することのできる、勝利される方、聖霊が、またイエス・キリストがその人のうちに住まわれているのに、今までと全く同じような善悪の基準や善悪の判断で生きることができる人なんていないです。うちに住んでおられる方が、うちにその肉が支配してたけども、それが変わるわけだから、絶対に変わります。変わらない人はいないです。そのスピードは、またその領域は人によって違うかもしれないけど、絶対に変わります。神の愛を私たちは知っています。だからイエス・キリストを信じたんですよ。まあイエス・キリストを信じたからより知るようになったんですよ。ただし、私たちが知ってる神の愛というのはまだまだ片鱗であり部分的なものですよ。エフェソの3章18節と19節。先ほどの、パウロのエフェソの教会の人たちに対する祈りの続きですけども、18節、すべての生徒と共にその広さ、そのというのは神の愛です。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにっていうふうに祈っています。知ることができますように、これはギノスコーという言葉が使われています。だから体験を通して、本当に自分が許されたというその体験を通して、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにって。だから私たち、そのエフェソの教会はすごいイケてる教会 なんですよ。どこもその責められてないから、コリントの教会なんて、ね、責められてるし、ガラテアの教会なんて、ああ、愚かだとか言われてるし。でもエフェソの教会は、この時点、この手紙が書かれた時点では、一切何にも、非難されてないんですよ。それでも知ることができますようにって、もっと体験を通して知れますようにってパウロが祈っているということは、彼らもまだ神の愛をはっきりと全てを知らないということです。もっと言えば、永遠にわたって神の愛を私たちギノスコしていくんですよ。体験を通して知っていくんですよ。だから今のこの時点で神の愛を全て知るってことはありえないですよ。そしたら天国暇ですね。やることないですよ。あらゆることを通して神の国では、天国では、その神の愛を本当にギノスコしていくんですよ。永遠にわたって神の愛を知っていくんですよ。だから今神の愛を知って、それなり、その私たちはそれぞれ知ってます。体験を通して知ってます。でもまだまだ神の愛は広くて長くて高くて深いんですよ。もっともっと知る余地があります。神に応答できないのは、この神の愛に対する理解、ギノスコが足りないからですよ。小手先のことにこだわりやすいんですよ。なんでうまくいかないんだろうってなった時に、いろんな方法を変えたり、習慣を変えようとするんですよ。だけどうまくいかないんですよ。そうすると、ああ、じゃあきっと自分が不完全だからだとか、自分が弱いからだとか、自分の信仰がとかって言って、すぐになんかそうやって自分を分析したくなるんですよ。そして挙句の果てには、自分はもうキリスト教には向いてないとか、またその実際神の愛を全く知らないんだとか、 そうやってなんか後ろ向きになって、ヒヤで思いっきりやられて炎上して、その、もうすぐにでも崩れ落ちそうになっちゃったりするんですよ。うまくいかないときに、神に応答することができないって苦しむときに、私たちが真っ先に取り組むべきことというのは、道上御子イエス・キリストとの交わりに戻ることですよ。どれだけ神の愛が私に対してその深いか大きいかということを思い巡らすことがまず第一にやることですよ。小手先のことを習慣を変えたり自分のその生活習慣を見直したりするっていうのはそれは後でいいんですよ。それによっては根本的に変わらないから。私を根本的に変えるのは神との関係ですよ。神の愛ですよ。神の愛がどれほど私の頭だけじゃなくて、私の腹に、私のこの深いこの霊の領域に落ちるかというところで、私が変わっていくんですよ。そんな、ね、自分の習慣を変えるだけで、神に応答できるようになるなんて、そんな簡単なことあるかいなって思うわけですよ。そしたら仕事とかできる人たちってめっちゃいいじゃないですか。そもそもそうやって生きてきたんだから。でもそんなんじゃないんですよ。自分の力で自分を自制するとかそんなんじゃないんですよ。自制できないんですよ。だってアガペがないんだもん。神に対してもないし、お互いに対してもないんですよ。だから神に助けてくださいって言いながら、私がその神に応答できないことを、本当にその嘆きながら、お許しくださいと言って、そのイエス・キリストの十字架をもう一度見上げたら、ああ、今このできてない私を許すために、御子であるイエス・キリスト、神であられる方が、無に等しいとか 無となって、で、人の姿をとって、あらゆる苦しみとか、あらゆるその恥ずかしめを受けて、十字架について死なれてまでも、私のこの従えないという罪を許してくださろうとしたのかって。そうやってその、道上御子イエス・キリストとの交わりに戻っていくんですよ。とどまるんですよ、そこに。自分のその小手先のことを変えようとして、神の愛から離れてはならないですよ。主を見ててくださいねって。私これ頑張ってやりますからって言って。そうしたらあなたのために役に立つものとなりますとかって言って。そんなんやったら、神の愛から愛にとどまってなかったら何もできないんだから。イエス・キリストは私、そのブドウの木で、私はその枝ですよ。私がその枝にとどまっている限りにおいて、私たちは豊かに実を結ぶんだけど、私はそのイエス・キリストという方、その神から私たちが離れては何をすることもできないんですよ。私を変えていくのは神の愛です。私が本当にその神に応答したいのであれば、この神に、神とのイエス・キリストとの親しい関係の中にとどまることですよ。毎日の生活の中で十字架を思い出すことですよ、断ることに。そして神がどれほど私のことを愛してくださっているかということを何度でも思い起こすことですよ。うまくいかなくなったら、神に応答できないって、もう肉があまりにも暴れたり、その誘惑されたりするのであれば、小手先のことじゃなくて神に思いを向けるんですよ。神の愛がどれほどのものだったかということを思い起こすんですよ。聖霊が教えてくださいますから。祈って、神に心を向けて、どんだけその神が私のことを愛してくださったかって。そしたら、神の愛が私にもう一度その示されて、私のその動機を励ましてくれて、私の内側に深いところに慰めとか励ましを与えてくださるんですよ。クリスチャンライフっていうのは、そうやって神と、また、御子イエス・キリストと、その愛の中に留まっていくんですよ。どれだけ応答するか、どれだけ神に使えるようになるかとか、神にとって使えるものとなるかとか、そういうのじゃないんですよ。どれだけ私ができないっていうことが分かって、どれだけそのできない私のために、イエス・キリストがまた神が犠牲を払ってくださったか、その愛を私に注いでくださったかっていうことを知っていくのがクリスチャンライフです。今日よりも明日よりも明後日、今週よりも来週、そうやって本当に少しずつでも神の愛をもっともっと知っていくことができますように。祈ります。天の父さん、今日もあなたの愛を私たちに注いでくださっていることありがとうございます。生活のいろんな忙しさの中で、あなたの愛を、あなたからどれだけ私が愛されているかということを忘れてしまうことが たくさんあります。その状態で、あ、そうだ、あなたに、神に従わなきゃ、あ、そうだ、聖書を読まなきゃ、あ、そうだ、祈らなきゃ、あ、そうだって、あなたに応答しようとすると、 もうその時点で自分の力に頼ってしまって、もう破産してしまっています。もう何もうまくいきません。それでなんかうまくいかない理由を自分の習慣であったり、自分の性格であったり、自分の強さであったり、そうやってそのいろんなその言い訳を探そうとします。また自分を分析しようとします。どうかこういうその罠から私たちを助け出してください。そうじゃなくてうまくいかない時にこそあなたの愛に目を向けること、イエス・キリストの十字架に心を向けることを思い出すことができますように助けてください。あなたがこれほどまでに私のことを愛してくださったというこのこれほどというのがどれほどのものなのか、もっともっと私たちが知ることができますように、毎度毎度、ああこれほど神が愛してくださったというこのこれほどという言葉の中に、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さが加わっていきますように、本当によりこれからもこれから先、あなたの愛について、あなたがどれほど私のことを愛してくださっているのかということに関して知ることができるように、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。